BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。オンデマンド番組をお届けします。BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は京都市京都聖書教会の根谷金也牧師のメッセージです。鳥なし祈ろうと題して創世記18章16節から33節よりお届けします。
国や地域によっては、この時代にあっても、公に神様を礼拝できない、神様に礼拝を捧げできない、そのようなところもあり、そのような方々もおられます。それゆえに、命がけで礼拝を捧げておられる方々がいらっしゃる、そのことを思わされています。その現実を思うときに、私たちは決して、その恵みを自ら放棄してはならない、そのように思わされています。むしろ主の日に公に礼拝を捧げできる恵みを感謝しつつ、厳しい現実の中にある国や地域の方々のために取りなし祈るものでありたいと思わされています。クリスマスの前の週にシンガポールからの宣教チームを迎えました。その時に思わされたことは、この地上にあって住む国は違いますけれども、神の国にあっては同じ神の家族なのだということです。キリストを頭とするキリストの体の部分とされた私たちであることを思わされました。体のどこかの部分が痛めば、それは体全体の痛みとなります。彼らはシンガポールさえ良ければいい、自分の教会さえ良ければいい、自分さえ良ければいいとは考えていませんでした。彼らはある意味、日本が福音化されていない現実に痛みを覚えてくださって、そして体全体の痛みとして日本へ導き来られたのだと思います。私たちはあの7名のメンバーたちと交わりを通して、そのことを教えられたんだと思うんですね。そしてまた、あの7名のシンガポール宣教チームにまた来てほしいな、そんなふうに正直思いました。しかし、彼らは与える人たちで、私たちは受ける人たちなのではありません。互いに信仰を励まし合い、支え合い、これから救われるべき魂のために共に仕えていく主の弟子たちなのです。そういった意味では、主が私たちに彼らを通して良いモデルをですね、見せてくださった。彼らを良いモデルとして、彼らの信仰の実践を見させていただいたんだと信じています。彼らは日本に来る前から、日本のために、また京都のために、そしてこの京都聖書教会のために、取りなし祈ってくれたのです。そして今も、シンガポールから取りなしの祈りを、主に捧げ続けてくれていることでしょう。さて、私たちはどうでしょうか。彼らは与える人たちで、私たちは受ける人たちだったのではありません。私たちもまずシンガポールのために、そしてまた彼らの教会や彼らのために、取りなし祈るものとならせていただきたいと思うんです。取りなしというのは、自分以外の人のためにお祈りすることです。新たな年の初めに、まず私たちは誰かのために取りなしの祈りを捧げる実践に導かれたいと願います。そのためにも、今朝は熱心に取りなしの祈りを捧げたアブラハムに注目したいと思うんです。三つの視点で確認してまいりましょう。まず第一の視点は、神の御前に生きる。 神の御前に生きるであります。18章の一節、今日読みました前、もう少し前のところでありますけれども、18章の一節には、主はマムレのカシノキのところでアブラハムに現れたとあります。主が現れたとはっきりと書いてあります。この時アブラハムは天幕の入り口に座っていました。おそらく何気ない日常のアブラハムの姿です。しかしこの時アブラハムが目を上げてみると、二節にある通り三人の人が彼に向かって立っていたということであります。この後アブラハムは暑い中を旅してきた三人に料理を振る舞ってもてなします。この時のことがヘブル13章2節では、ある人たちは知らずに御使いたちをもてなしましたと書いてありました。アブラハムが客人として迎えた3人の男性のうち、1人は主ご自身であり、あとの2人は御使いであったということであります。そしていつの時点なのかはわかりませんけれども、アブラハムもそのように気づいていたことでしょう。いずれにしてもアブラハムは木の下で給仕をしていた、仕えていたということです。また16節にある通り、その3人が食事を終えた時、アブラハムは彼らを見送るためにソドムの方を見下ろすことのできる丘までついていき、彼らから離れませんでした。すると17節にある通り、主はこれからご自身がなさろうとすることをアブラハムに知らせずに置くべきではないと思われたということです。そしてその時、主はソドムに関するソドムの町に関する重大なご計画をアブラハムに明かしてくださったのです。それが20節21節です。主は言われた。ソドムとゴモラの叫びは非常に大きく、彼らの罪は極めて重い。私は下って行って、私に届いた叫び通り、彼らが滅ぼし尽くされるべきかどうかを見て確かめたい。ソドムとゴモラに住む人々は、道徳的に非常に腐敗し、人の苦しみや痛みを何とも思わない冷たい人々でありました。そこで主はソドムとゴモラの罪をご自身の目で確かめ、滅ぼしてしまおうと思われたということであります。アブラハムはこの主の御言葉を聞いてたじろいだことでしょう。なぜなら、主が滅ぼされるかもしれない町に自分の親戚、甥のロトの一家も住んでいたからです。もう一言ではない。しかし、なぜ主はその重大なご計画をアブラハムに知らせてくださったのでしょうか。それは、アブラハムが神を信じていたからです。ヤコブ2章23節には次のようにあります。アブラハムは神を信じた。それが彼の義と認められた。という聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。アブラハムは神を信じ、神はそのようなアブラハムを友と呼んでくださる、そのような関係があったから、神は重大なご計画をアブラハムに知らせなさったということであります。アブラハムは三人の客人の中に主なる神がおられることを知り、その主の御前に立ち続けました。そしてアブラハムにとっては辛い、主のご計画を聞いた時にも主に失望を覚えることではなくて、22節にあるようにアブラハムは主の御前に立ち続けたんです。それはアブラハムが主を信じたからです。 主を信じ、そしてそのようなアブラハムを主は友と呼んでくださる関係があったからです。そして私たちキリスト者も主を信じるものです。主イエスキリストは弟子たちに、つまり私たちに次のようにおっしゃいました。ヨハネ15章15節。私はあなた方を友と呼びました。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからです。イエス様は父から聞いたことをすべて私たちキリスト者に伝えたと、知らせたとおっしゃるんです。そして私たちも主イエスキリストから友と呼ばれる者たちなんだということなんです。私たちは友であるがゆえに、私たちが知るべきすべてのことは神が教えてくださった。どのようにして？聖書を通してであります。神が聖書を通して私たちが知るべきこと、神の重大なご計画をすべて私たちに知らせてくださっている。すべてというのは私たちが今知っておくべきすべてのことです。それはキリストを主と信じる者には罪の許しと永遠の命が与えられるということ。そしてまた信じない者には永遠の滅びがあるということであります。つまり死んだら誰もが天国ではないという事実が私たちにも知らされているんです。だからこそ私たちもそのことで知らされている事実をもって失望を覚えることではなくて、むしろ神が私たちを友と呼んでくださるその関係において、アブラハムのように主の御前に立ち続けようではありませんか。そのことを通して主が私たちに何を期待されているのか、そのことを思い巡らそうではありませんか。主は何を私たちに求めておられるでしょうか。それでは第二の視点です。第二の視点は、アブラハムの取りなしです。アブラハムの取りなし。アブラハムは、主がなさろうとしておられることを知って、主の御前から立ち去ろうとはしませんでした。そればかりではありません。アブラハムは、主に近づき、熱心に願い始めたのです。23節。あなたは本当に、正しいものを悪いものと共に滅ぼし尽くされるのですか？アブラハムは神のご性質に訴えて祈り始めました。その際アブラハムは、神は正しいお方であり、清いお方であるがゆえに、悪者がその悪のゆえに滅ぼされるんだということは分かっていました。それでも愛なる神ゆえに彼らのために心を痛めながらなさることだとアブラハムは分かっていたんです。神様も喜んで人々を滅ぼそうとされているんではないんです。アブラハムはそのことを知っていました。それゆえになおさらのこと、正しいものが共に滅ぼされることを神は望んでおられないとアブラハムは知っていました。だからこそアブラハムはこのように神のご性質に訴えて神に食い下がるようにして祈るのです。24節25節。もしかするとその町の中に正しい者が50人いるかもしれません。あなたは本当に彼らを滅ぼし尽くされるのですか。その中にいる50人の正しい者のためにその町をお許しにならないのですか。正しいものを悪いものと共に殺し、そのため正しいものと悪いものが同じようになるというようなことをあなたがなさることは絶対にありません。そんなことは絶対にありえないことです。全地を裁くお方は公正を行うべきではありませんか。このようにその町に50人の正しい者がいたならば、その町を許してくださいますかと、 具体的な人数を出して祈り始めたんです。そしてその数は45人、40人、30人、20人、10人と熱心にかつ減り下りながらアブラハムは問い続けたんです。アブラハムは自分の祈りが御心にかなっていると確信していたことでしょう。神様も人を滅ぼすことを喜んでなさるお方ではない。むしろ救いたいと願っておられる。それゆえに自分の祈りは御心にかなっているはずだと、そのように確信しながら祈ったことでしょう。そしてその御心にかなった祈りに主が必ず応えてくださると信じきっていたことでしょう。さらにアブラハム自身がロトをはじめソドムの人々にこのまま滅んでほしくはないと心から思っていたことでしょう。取りなしの祈りというのは、簡単に言えば他の人に代わって祈ることです。罪の中にいる人は今神に向かって祈ることができないんです。でも今神との関係にある友と呼ばれている私たちはそのことを代わってすることができるんです。それが取りなし祈ることだということなんです。とても大事なことを私たちは託されているんです。他のクリスチャンの代わりに、あるいはこれから救われる人々のために神とその人の間にあって代わって祈るんです。十字架上の主イエスが、父よ、彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのか分かっていないのです、と最高の模範を示してくださいました。私自身、今思うことは、私が救われたのは、多くの方々の取りなしの祈りがあったからこそだと。多くの方々が私のために祈ってくださったからこそ、私は救われたんだ。そのように思わされています。取りなされることなく、私の心の目が開くことはなかったと思います。ですから、取りなされることなく、救われた人は誰もいない。そのように確信をいたします。魂が救われ、人が救われること。それは、取りなしの祈りと、決して無関係ではないということなんです。シンガポール宣教チームは、この地域にチラシを配ってくれました。私たちも一緒に配りました。その際、彼らは一件一件表札を見ながら、彼らは中国系の人たちもいましたから、漢字が、時々その分かる漢字があるということですね。そういったことで表札を見ながら、この家の方々が、このチラシを通して、教会に来るようにと祈りつつ配布してくれたんです。もうとにかく数をこなそうという入れ方ではなくて、私たちがちょっともどかしさを覚えるぐらいゆっくりに一件一件丁寧に表札を見ながら、そして祈りながら配布してくれたんです。そして病院があれば、その病院には多くの人々が来られることでしょう。心弱くされたり病の中にある方々が来られる、そういったところですから、特にドクターやスタッフがキリストを知るようにと祈ってくださり、また学校や幼稚園があれば、そこでクリスチャンの先生が働けるようにと祈ってくださり、また仏具や、また神灘などそういう神具を販売する店があれば、店主が改心し、そのようなものを売らないように祈ったということであります。またある家の前を通った時には、なぜか自分の心に重いものを感じた、そして特にその家のために取りなし祈ったんだということも聞きました。このようにチラシを配りながらプレイヤーウォークをしてくださり、それを終えた時には この町には希望があると思えたということでした。祈り終えたときに、その希望が彼らには与えられたんだと教えてくれたんです。私たちは全能なる神を信じて、取りなし祈ることをもっともっとしていかなければならない。そのように教えられたように思います。ソドムとゴモラはその罪深さのゆえに、神は神の裁きを受け、滅ぼされる、そのような運命にありました。その御心を主がアブラハムに告げなさって、アブラハムは取りなし祈るわけでありますけれども、もちろん神はアブラハムの信仰と性格をよくご存知であって、彼が取りなし祈ること、こうなることを承知して告げられたことでしょう。神はソドムとゴモラを滅ぼすとアブラハムに伝えなさったことは、その前にアブラハムが取りなし祈ることを期待して、そのように告げなさったことでしょう。私たちも神の重大なご計画を知らされています。私たちにも取りなし祈ることを神は期待しておられるんじゃないでしょうか。ですから私たちはこの箇所を通しても、神の御心は滅ぼすことではない、救うことなんだと、神様は憐れみ深いお方なんだと、私たちに祈らせようとなさっているんだ、一人でも神様に立ち返る方々が起こされるようにと、私たちに期待しておられるんだということを、また今朝の箇所を通して私たちは知りたいと思うんですね。熱心に取りなし祈るアブラハムの姿を通して、今を生きる私たちも自分たちだけのことを考えるのではなくて、まだ主を信じていない方々の救いに無関心であってはならないと教えられるわけであります。それでは第三の視点です。第三の視点は、神に委ねて従うです。アブラハムはソドムとゴモラに住む人々のために熱心に取りなし祈りました。何度も何度も神の憐れみを求めて祈りました。するとその度に神はその祈りを受け入れてくださったんですよね。50人、45人、40人、30人、神様は全部彼の祈りを受け入れてくださった。そしてついに、10人の正しい人がいたら、ソドムの町を滅ぼさないと約束してくださいました。ここでアブラハムはそれ以上願いませんでした。アブラハムは、祈りを受け入れてくださった神を信じて、委ねることができたことでしょう。私たちは、ややもすれば、自分中心な祈りに陥りやすいものであります。つまり、私たちの願いが強すぎて、神の御心よりも自分の願いを上に置いてしまうことがあるようにも思うんですね。神は正しく清いお方です。それを曲げて救いは起こらないんです。悔い改めが必要なんです。だけれども私たちは、とにかく救ってほしい。罪があっても救ってほしい。私たちがゴリ押しに祈ってしまうことはないでしょうか。私たちは、その一人お一人が、本当に救われていく、その道筋のためにも、祈らなければならないのだ、ということであります。私たちは、自分の願いが強く、神の御心よりも自分の願いを上に置いてはいけない。私たちはそんな祈りをしてしまうとき、そんなふうに思っていないかもしれないけれども、気づいていないかもしれないけれども、神を都合よく利用できるような、そんな神との関係に陥ってしまっている。 私たちはそのことも悔い改めなければならないんです。取りなし祈らせていただく私たち自身も神との関係において正されていく。つまり私たちは取りなし祈るわけでありますけれども、しかし私たちも取りなし祈ることを通して、私たちも霊的な健康を取り戻すことができるんだということであります。アブラハムの祈りはそういった意味でも私たちにまたお手本となる、そのような祈りであったことを思わされています。アブラハムはソドムの町の救いのために熱心に取りなしましたが、どこまでもへり下って祈ったんです。そして取りなしの祈りの模範を本当に示された主イエスも、ゲッセマネで、私の望むことではなく、あなたがお望みになることが行われますようにと祈っておられました。私たちも神の御心がなることを第一に求め、神中心に祈ることを大切に覚えたいと思うんです。ただし、祈りも聖霊の助けが必要であることを忘れずにいたいと思います。神が祈りを期待しておられますから、導いてくださるんですよ。ですから、自分のためだけではなくて、人のために、自分のことのように熱心に祈るものとなれるように、聖霊が導いてくださるんです。そして、御心にかなう祈りへと私たちを導き、その祈りに応えてくださるのが神なんです。神は私たちに祈らせてくださって、そしてその祈りの通りに御心をなさっていかれるんです。シンガポール宣教チームのリーダーであったクリスティーナさんは、チラシを配布した時の住宅地図を写真に撮っていかれました。シンガポールに帰ってからも、その地図を見て祈るんだ、ということでありました。シンガポールからの祈り、もう場所を離れて、シンガポールから祈ってくださる。そして祈った後は、この京都の地に直接何かができるわけではないですよね。ですから、取りなし祈ってくださった後は、その結果は神に委ねるほかないんです。そうですよね。逆に私たちもシンガポールのために取りなし祈るなら、それは遠い遠いシンガポールのことですから、その後は直接何かできるわけではない。神に委ねるほかないんです。取りなし祈った後、アブラハムは神に委ねました。このことを私たちも頭で理解するよりも、私たちも経験すればよく理解できるんです。ぜひ、取りなし祈るものであらせていただきましょう。取りなし祈ることは、特別に選ばれた人だけがすることではありません。聖徒は、すべての聖徒が、聖書は、すべての聖徒が取りなし祈るよう召されているんだと教えています。すべての聖徒のうちには、聖霊なる神が住んでおられます。この聖霊がその御心として私たちのために取りなしてくださっているんです。私たちが自分のためだけでなく誰かのために祈ることは主の御心にかなうことなんです。必ず主がその御心を実現してくださると信じて取りなし祈らせていただきましょう。そして祈ったならば、神の御心を祈ったならば、必ず神様が成し遂げてくださると、私たちは信じきってまた祈って参りましょう。そしてまた私たちが示されるならば、また行動を起こしていきましょう。お祈りをいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、聖なる御名を褒めたたえます。主の年2020年の最初の主日礼拝をあなたが導いてくださり感謝をいたします。 礼拝をお捧げできる恵みを、本当に恵みとして、いつも覚えさせてください。そして、公に礼拝をお捧げできない国や地域の方々の上に、主が格別な助けと祝福をお与えくださるようにお願いをいたします。また、家の教会ミニストリーの進展に伴い、ますます主の愛を信じて、私たちが関わるすべての人々の救いのために、熱心に取りなし祈るものとならせてください。諦めずに忍耐を持って祈り続けるものとならせてください。そしてまたそのことを通して、私たちが霊的な健康を取り戻すことができるように祝福していてください。いつも最善を成してくださる主を信じ、感謝しつつ祈るものとならせてください。そしてまた示されるならば、あなたに従い、行動していく私たちであらせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
ただいまのメッセージは、京都聖書教会の根谷金也牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには、天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。オンデマンド番組はいかがだったでしょうか。これからもたくさんの方々にイエス様の福音の恵みをお伝えしていきたいと願っています。どうぞあなたも献金をもって BBN の宣教の働きにお加わりください。BBN ホームページの献金ページからあなたのご応答をお待ちしています。